ね、帰りにハワイに帰りと言いますか、途中でハワイに寄って一回正解があってすぐ日本に帰ってこられるという形ですね。ずっともう、その日夜正解あったらすぐ帰るという形だったんですけども、今回はハワイのみということでですね、行くことができてですね、そして4回ですね正解を持つことができました。でですね、すごくたくさんのそこの中ですね、恵みをですね神様から、与えられました。で今回4名でですね行きまして、パウロ秋元牧師と水沢牧師までこの者と増川君ですね、東京アントニオ教会の方ですけども、4人で男性4人でですね行くことができました。でなんかハワイはちょっとやっぱ変わった名前なんですね。カウアウとかなんか変わった名前のところが多いんですけども、マキキっていうところですね、ちょっと郊外になるんですけど、そこで、昼間の正解が2回渡れましたです、ね、それから、このアラモアラモアナですか、有名なショッピングセンターがあるハワイの本当に中心的な場所ですね、そこ のホテルで2回ですね夜、正解を持たれまして、全部で4回正解を持つことができました。で今回はハワイ教会のユミシさんがですね、ちょうど会社のお休みとこう重なって全部出ること、2日間ともで朝昼朝昼朝昼朝昼出ることができてですね、本当に感謝でした。であとここにですね4回とも来てくださったんですけど鈴木さんご夫妻ですね、奥様の秋様といるんですけども、秋さんが来られてですね、またご主人の方小石さんが来られて正解がですね本当に待たれ参加してくださったんですね。ですごくいろんなチームのために助けてくださって、ロサンゼルスでもたくさんの助けをですね与えられているんですが、今ハワイにこう来られて、ハワイでまた主の長寿から働きをすごく助けてくださっています。皆さんにもぜひよろしくお伝えくださいということでした。そういういつも助けてくださった方が来てくださったり、あとですねオンラインで見ておられて東京アント教会 の同時中継のですね礼拝オンラインを見ておられる 方が主の十字架の方も来られてましたし、あと他教会の方もですね来られていて、まあ、ある意味こう私たちよりもよく主の十字架のことを知ってるみたいなですね、そういう方々もおられました。そしてその他に新しい方々ですね、全くのノンクリスチャンの方が 4名、来られまして、で少なくともそのうちの2名はですの方はですね信仰告白をされてイエス様を信じ救われました。神様に感謝したいと思います。ですね、でそういうことがありました。またあと他教会の牧師の方とかですね、牧師の方とか奉仕者の方ですね、いろんなミニストリーと例えば若い人たちに対するミニストリーを持ってやってる人とか、それから教会の奉仕者の方とかも来られていてですね、他教会のいろんな方々が来ております。まあ、それらの方々は正解のために今来てくださっている方々ということなので、私は初めて行ったんですけども、もう定着して本当に正解に他教会の方なんですけども、定着してハワイ正解に来てくださっている方々がですね来られています。そのような形で大体1回に10名前後の方がですね毎回正解に、私たちも含めてですけど来られて、共にですね本当にこう正解を持つことができました。でそんな中でですね癒しが起こりまして、耳の悪い方がですね癒されるということがですね出ました。それから足の悪い方がですね、こう痛みだと思うんですけど痛みが取れたというようなですね、足の癒しということがですね起きました。ハワイの地においてもその賜物の働きをすごく皆さんがですねこう求めておられるなということをすごく感じました。病とか体が悪くてこう祈っていただく方もいますし、あと自分の これからの導きとかですね、これからの方向性とかそういうことでこう祈ってほしいということで、まあ、予言を通してこう予言は吟味が必要ですけども、もう直接こう神様が語られることに関して聞きたいというようなですね、そういった予言を求めているような方々もですね多くおられます。またパウロ牧師を通して秋元牧師を通して聞き従うとか神様の感謝 すべてのことを感謝するとか、そういったメッセージですね、こう本当にこう本当に乾いて求めていて真剣にですね聞いている、これを聞きに来られる方とか、そういう方々もですねたくさんおられました。で本当にあの世界がですね祝福されているなということを思いました。今回はハワイ世界で定着してこられている他教会の方とか奉仕者の方々がいるんだということと、あと主の十字架のオンラインの方々がですね教会にもつながりたいということで行ってきておられたりですね、新しい動きが始まってきています。で田中さんたちに援助してくださる方、強力な助け出とかもですね援助してくださっている方々も与えられて、今後その選挙士訓練センターがハワイに建てられると言われているんですけども、そういったその働きに向かってですね神様が動き始めているんだなということをすごく思わされました。で、あとはアキさんに通していろんなこう景色のいいところとか、鈴木さんご夫妻としていろんなところに連れて行っていただいたんですけど、前にギフトが映像を撮ったですね、タンタラスの丘とかですね、すごいこう一望、ハワイがこう一望できる、街が一望できるところなんですけど、そういうところに行ったりとか、ワイキキにこう連れてってくれたりとか、いろんな、映像的にも良いものが撮れたんじゃないかなと思うので、来週映像をですね、今日、アトリエの方で映像を映して出してると思うんですが、ぜひ皆さん期待してですね、行っていただきたいというふうに思います。であと個人的にはですね、私は予言セミナーを2回と皆さんにも祈っていただいたんですけど、昼と夜ですね、それからあと車の運転が2日間ありまして、あとブログとか映像を撮ったりとか設営とかいろんな講師があったんですけども、本当にこう一つ一つ守られてですね祝福されました。ですごくですね皆さんお祈りしていただいて、車の運転もですね久しぶりの海外選挙でやっぱりこう40年ぶりっていう感じで左ハンドルだったんですね。その車がたくさんいるところじゃなくて、いわゆる田舎のところとかそういうところで良かったんですけど、気がついたら 逆走してるっていうですね。左ハンドル忘れて右がすごくねこう勘違いしてですね、日本の感覚でまた戻ってたりしてですね、ちょっとみんなに注意されてこうやってこう修正したりとか、いろいろこう細かいところでたくさんミスがあったんですけど、本当に乗られててですね、特に大きな事故とかもなく無事にですね戻ってくることができました。本当にお祈りをですね感謝します。また予備セミナーはですね、本当皆さんすごい熱心に聞き入ってくださって、本当にこの他の働きに対するこう必要が大きいんだなということを思いました。自分としてはですね2回させていただいたんですけど、もっと用意してちゃんとポイントをついてですね、限られた時間の中で本当に必要なことを全部語れるようにってこう訓練とか備えがですね本当に必要だなってことをまたこう実感してきました。もっとですねさらにこう、良いセミナーって求めていきたいなってことを思いました。ですね、あとカリスマの働きなんですけども、そのアキさんがいろんなことを話してくださるんですが、LA におられてですね、いろんな方々をそのご自分の集会にパルオ氏を呼ばれてこう集会がロサンゼルスであったんですけど、その方々が今みんな癒されてるっていうことが話されたんですね。この人も癒されて、あの人も癒されて、この人も癒されてってこうみんな癒されたっていうことを聞いてすごいびっくりしてですね、私もそれを聞きながら本当に神様がですねこうカリスマの働きをもっと祝福してくださってるなっていうことをすごく思わされました。でハワイの地においてもこれからそういうことがさらに起こっていくんだなってことをですね思っています。それとですね、そうですね、あとその方のおじいさんが殉教しているってことを聞いてですね、韓国なんですけども北朝鮮で殉教されたということを聞いて、やっぱりそういういろんな事柄があって今そのリバイブの種があって今こうしてですね働きが進んでるんだなってことも思いました。今回ゆきさんはさっき言いました4回出れたんですけど、すごく元気になっておられてですね、ちょっと体の病気のことがブログとかにちょっとあったので心配してたんですけど、結局はなんかステーキを食べとコーヒーを飲んで、その時になんかすごく悪くなってしまって、でそこから薬を飲んで医者の対応させていただいたんですけど、実はそれが逆の対応だったみたいで、ピロリ菌という菌の病気だったみたいなんですけど、それに対して薬がそれをこう増幅させるような薬になってたみたいで、ずっとその長い間苦しんでいたんですけど、その中で 苦しい検査とか治療の中でその予言することを神様に導かれて、予言している中でこう全然意識が変わってですね、そしてその今この体も癒されてきているということが明かしされて、すごくですね、この神の言葉を語るということの重要性ということをですね、予言を語ることの予言することを熱心に求めなさいという聖書にありますけど、することが大事なんだということをさらにですね、ユキさんの証を通して本当にこう感じることができました。私ですね、よく忘れ物するので、忘れ物しないように皆さんも祈っていただいたと思うんですけど、祈っていながら忘れ物しちゃったんですね。でそれはこの牧というところの、牧というところの集会でですね、今回その充電器 そのコードが、充電するコードが見つからなくて、大きい充電器を持っていけなくてですね、こういうところにこう挿して、アメリカのコンセントも同じなのでこう挿してですね、やるんですけど、毎回毎回そのブログの方針もあるので、なんかこうこういう壁に刺してですね、コンセントに刺して、iPhone を充電しながらやってたんですけど、2回目の時にですね、忘れてしまった、その壁に刺したまま、コンセントに刺したまま忘れてしまったんですね。でも夜の正解近づいていて、もう取りに行けないし、もうダメだっていうことで、なんか神様に食い改めて感謝してたんですね。そして、でも水産部長としてもゆきさんに連絡が取られてですね、ゆきさんとお話しすることができて、じゃあちょっとまず聞いてみますって言って聞いてくださったんですけど、ああいうところはそのアメリカ夜は5時で終わりとか、そういうはっきりしてるのでダメなのかなと思ったんですけど、なんかそしたらご主人が取りに行ってくださるということになってですね、でなんと取りに行ってくださって、そして今回その週間にはご主人は出れなかったんですけど、最後の食事夕食があった後チームで会うことができてですね、なんかこんな私のミスなんですけど、こういうことを通してこうなんかこうゆきさんとご主人とも会えて、本当にこの感謝だなと思いました。今後なんかご主人に対しても神様が働いて今日進められるんじゃないかなということをすごくですね強く思わされて、ることができました、ですね、また後でもう少し飛行機で見た映像のこととかもお話ししたいと思うんですけども、あとはあきさんがいろいろご一緒もですね、そのいろいろ眺めのいいところに連れて行っていただいてですね、すごくお食事とかいろんなところに連れて行ってくださって、たくさんの月の恵みをですね受けることができました。ハワイにおける働きっていうのですね、すごく進んでいくなと思います。ハワイってところはこうみんながなんていうんですか、こうストレスがないっていうんでしょうか、みんなが遊びに来てるところなので、あんまりストレスがないところなんだけど、でも逆にその心を開いていて、その救い、日本だったら受けられないこともちゃんとイエス様の話を聞いて信じたりとかですね、される方もいるので、ぜひその福音を伝えてほしいということを向こうの方はですね言っておられて、でロジャーライブでちょっといい場所もあるのでっていうことですね、ギフトが今度来た時ここでやってもらいたいとかですね、そういうのがあって、メインの通りでですねあったりとか、いろんなこう次の働きっていうことをですね、すごく皆さん意識しておられたなっていうことをですね思います。この方々がですね、本当に皆さんはじめ福岡教会の皆さんにぜひよろしくお伝えくださいということでですね言っておられました。本当に感謝します。お祈りを感謝します。一言お祈りします。天のお父様も感謝します。この秋を導いてくださったことをありがとうございます。安全を守り、また本当にこの御心の働きをします進めてくださったことを感謝いたします。ファイに向けるこの土台作りと、またこれからの働きをしても大きくさらに土台作りとこれからの働きをさらに進めていかれることをありがとうございます。祈ってくださった方々にも本当に感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。感謝します。続いてですね、ハワイの働きのためにですね、またお祈りしていただきたいと思います。あとですね、今週はですね、ちょっと日本の例の戦いとなります。まだちょっと場所とか日時とか言えないんですけれども、その問題がありますので言えないんですけれども、ぜひお祈りしてですねいただきたいというふうに思います。それとですね、コンサートがですね今週から、クリスマスコンサート、先週はもう一つすみません、テトテのコンサートが金曜日ですねありまして、12日ですかありましたけれども、非常に祝福されました。で皆熱心に聞いてくださってですね、そしてノルボフ氏がその MC で福音をこれはっきり語られたんですね。でもその時すごい入ってるなっていうのを感じて、特に 先ほどリグラム療法士さんとかそういうスタッフの方々もおられたんですけど、その方から真剣に聞い取られて入ってるなっていうことを思いました。だから本当にこう今までと違うこうなんていうかこう反応っていうのをすごく感じてですね、感謝です。まあこれからですね、今週は土曜日に鹿児市のところの老人介護施設でありますし、また22、23、24とずっとコンサート来週まで続きますけれども、ぜひクリスマスのコンサートのためにもですねお祈りしていただきたいと思います。またブログを上げますので、クリスマスコンサートっていう題のブログを上げますので、ぜひ皆さんもコンサートに関係あってもなくても全然話題構いませんので、今の時期ですね、皆さん知っていることとかぜひ上げていただければというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、自然個人のことがですね載っていますけども、横井新聞の方はですねぜひ見ていただきたいと思います。あと個人がですね働きなんですけど、某有名のロックグループの方々が個人の働きをこう援助したいと言われてですね、こうお食事にも招いていただいて、そしてまたそこにいたので某有名な女優さんがおられたり、女優さん歌手の方がおられたりとかですねして、すごく、今芸能界の方との関わりが開かれてきていて、神様が言われた通りのことがですねこう進み始めています。で紅白歌合戦に出るような方々なので、ですね、なので本当にこうそういう方々のとの関わりを開いて、教会ではその個人の個人の個人のことなんですけど、本当に主はこの働きを大きく進めていかれるなということをすごく思います。またですね、前田さんは今度テレビがですねまたカンボジアに行って、この番組をですねそのいつも世界なぜここに日本人とか1時間の中で20分ずつぐらいの3コマぐらいでやるんですけど、カンボジア個人1時間びっちりですね特集してくださるということで、もしかしたらその週全部個人の特集をやるかもしれないということです。すごく力を入れてくださっています。ぜひこれからのですね収録のためにもですねお祈りしていっていただきたいと思います。また福島の方もですねの方なんですけど、郡山の児童養護施設も建てる建物2000万円の返金を与えてですね、本当にまた、全部でそれも足されて、さらにこうもう立てれる段階になってきて検討に入っていますので、本当に神様に感謝したいと思います。ですね、子どもたちを、この受け取る時も近づいているということをですね思いますので、またこれから神様いいこと言ってないので、たくさんいろんな児童養護施設の日本にさらにこう子どもたちの必要というのがたくさん増えていますけど、ですね立てられていくと思いますので、一緒に期待していきたいと思います。それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけど、使徒の働きですね、続きですね4章のところから見ていきたいと思います。先週はまた、先週は生まれつき足の人が奇跡的に癒されて、そこからペテロが説教を語ったところをですねお話ししました。またそれと先週はですね、パウロ教徒牧師を通しての正解の中で、彼に信頼する者が失望させられることがないというメッセージをですね、語られたということをお話したんですけども、で、彼に信頼するということはじゃあ、具体的にどういうことなのかというと、神様に聞いて、神様 の指示に従って、物事を決定していくということですね。先週は保育園のこととかお話ししましたけども、その時に本当に神様は失望しない、失望しないというのは失望しなくてよかったっていうなんかこう否定的なものじゃなくて、最善のものを受けるっていうことですね。最高のものを受けるっていう、神様に信頼するものは最高のものを受けるっていう意味なんですけど、それがなされていくっていうことなんですね。ですから私たちこう自分たちの歩みに関しても、一人一人の歩みに関しても、神様に聞いて歩んでいくということですね。どうしたらいいでしょうかということを聞いて確認して歩むということをですね、出していきたいと思います。そして今日のところなんですけれども、4章1節からお願いします。 彼らは民に話していると、祭司たち、宮の首長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからであるですね。アシダイの人が奇跡的に癒されたことを通してたくさんの人たちが集まってきたんですね。それに対してペテロはイエス様の十字架と復活ということをはっきりとこう語っていったわけなんですね。来ました。で、この時でもですね、留置場に入れられてしまうんですが、皆さんですね、もう日本にもリバイバルの働きが始まっています。で、具体的に目にこれから目に見える形でこの癒しとか奇跡とか通してたくさんの方々が主に立ち返っていきます。で、それ素晴らしい働きなんですけど、私たち一人一人通してそういうことが起こってきますね。でも覚えていただきたいんですけど、迫害も来るってことですね。ここですぐにいろんなこのペテロたちが捕まってしまったように、素晴らしい奇跡も起こるんですが、その後こう何が起こってくるのかというと、迫害もあるということをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。で、この彼らが述べ伝えていることをですね、困って、そして捕まえていったということなんですね。で、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったと思います。で、ここでしかしペトロが神の言葉を語った時に、それを信じた人たちがいたんですね。イエス様が十字架にかか、私たちの罪のために十字架にかかってくださった、またそれ3日目に復活してくださったって、蘇ってくださったってことを信じる人たちが、男だけで5000人も起こっていたってことなんですね。ですからすごい神様の働きがここで主様によって起こっていきました。で、このイエス様が復活されたということは、私たちもこのイエス様が復活されたに私たちも復活するということをですね、私たちもはっきりと覚えてですね、覚えていただきたいというふうに思います。死後全てがなくなるのではなくて、天国と地獄があり、そして永遠の世界がこのはっきりあるということをですね、私たちもはっきりと意識して、それを御言葉の通り信じている必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。私はですね、今回ハワイ行くときに、飛行機に乗ったときに、行きは6時間ぐらいで着いちゃうんですね。なのですぐなんで、6時ぐらいに乗ったと思うんですけど、なので向こうに夜の2時ぐらい、日本時間の夜の2時ぐらいですね、真夜中の2時ぐらいに着いたんですけども、ずっとなんかこう、それからずっと起きてるみたいな感じですね。1日半とか、24時間とかその起きてるような感じだったんですね。でもなんか私すごい神様なんかこうすごい期待があってですね、で興奮していて、なんかこうあれなんか できれば眠らなくて済むんだったら眠らないでいたいなっていうぐらいすごくエキサイトしてたんですね。でなんかすごい喜んでいて、久しぶりの海外説教ですね、すごい喜んでいてですね、でそのセミナーの準備とかもしてたんですけど、でもですね、そのさすがにですね、その着いて、向こうは着いたら朝なんですね。で朝から今度はお昼まであって、それお昼からこの正解があって、夜正解があるんですけど、もうその後半になってくると、その一日の後半になってくるとですね、こう眠たくなってくるとですね、絶対ですね、なんか眠らなくて済むんだったらずっと眠らないでいたいっていうぐらいこう喜んでいたんですけど、実際こうその時間が来るとこう眠たくてしょうがないわけです。でやっぱりこう正解が起きてなくちゃいけないと思いますし、だからそうするとそのどうなってくるかというと、パウロ氏の顔を見ながらこう怖い顔になって、自分が分かるわけなんですよ。怖い顔になって眠らないようにしようとするから、こんな顔しながらですね聞いてるわけです。でパウロ氏もそれをこう分かってると思うんですけど、みんなですね、ほとんど皆さん、ここの方もそうなんですけど、寝てないわけなんですね。次の日の夕方から次の日のあと夜までずっと寝て、だから24時間ともうちょっとですね、だからすごい長い時間寝てないんですけど、だからいくらこうなんかこう心が燃えていても、私たち肉体があってですね、ダメだなと思うんですけれども、でも天国はあるんですね。でその天国っていうのは、その私たちの今の肉体ではなくて、霊的な世界である、霊的な体が与えられている世界であるということをですね、実際にあるということを覚えていきたいと思います。で今回ですね、飛行機の中でとても感謝なことがあったんですけども、ヘブン ヘブン・イズ・フォー・リールっていうですね、あの天国が本当にあるっていう映画をですね、やってたんですね。で、あの、あまり映画とかはまあ見ないんですけど、あのでもなんかおすすめだということでですね、見させていただきました。そして、まだ日本語のその、あの吹き替えのやつがないんですけど、その映画は日本語吹き替えだったんですね。それで見ることができたんですけども、その内容は前皆さんにもちょっとお話したと思うんですけども、その今度は日本であの上映される映画なんですけども、地方はですね、来るかどうかわからないんですけども、あの本当にあったお話で、そのドキュメンタリーを映画にしたんですけど、4歳の男の子がですね、虫垂炎ですね、盲腸になってしまって、それが重くなってしまって、それで、まあ、危篤状態になっちゃったんですね。で、そして運ばれていくんですが、その子のお父さんっていうのは、まあ、牧師なんですね。でお母さん牧師夫人なんですけども、で、それでその子はですね、助かるんですね。で、助かるんですけど、その後ですね、なんかこういろんなことを話し始めるんですね。僕は天国に行ったよって言い始めるわけなんです。で最初はそれをあの、まあ、あのそれをですね、まあ、あの子供の言うことだと思っていたわけです。 で、でもですね、あので、実際その医学的にこう死んだっていう臨死体験ってありますけど、死んだっていう瞬間はなかったそうなんです。だからずっと生きてた、あの別にこう死んだっていうことはないんですけども、そのですね、あの彼はですね、残ってなかったです。でも天国に行ったって彼は言ってるそうなんですね。で、あの最初はこう聞き逃してたんですけども、あの、お父さんとお母さんが何をしてたかってこう話し始めるわけです。で自分がこう上に上がっていって、自分が手術を受けてるのを見たのと、あとお母さんがですね、廊下で泣いていたり、友達に電話してるのを見たとかですね。でそのあと教会でそのなんか椅子を蹴ったりして、その牧師がこう怒ってですね、神様に訴えてるんですけど、それを見たそうなんですね。それを聞いて自分であれと思ってですね、自分がしていて、あの息子が知らないはずのことをこう言うもんだから、あれもしかしてと思い始めるわけなんですね。それでだんだん聞いていくとですね、あのおじいちゃんに会ったっていうんですね。で膝に抱っこしてくれて話をしたっていうんですけども、で、どんな話だったとかいろいろ聞いていくわけなんですね。でもどういう顔だったってことを、で今写真があるので、おじいちゃんこういう人だったのかってこう持っていったそうなんですね。そしたら、いやこれ違うっていうんですね。でじゃあ、間違ってみたんだなと思ってですね、またやっぱり違ったんだなと思ったそうなんですけど、後ではっと思ってですね、天国って若くなるじゃないですかって言われてるじゃないですか、だからと思って、そのおじいちゃんの若い頃の写真をですね、引っ張り出してきて、ない子の子あって探して、家の中探して出してきて、でその子に見せたら、この人だっていうんですね。でその人に会ったっていうんですね。でそしてそれだけじゃなくて、お母さんはまたそのね、あの子供っていうのはこう意識ですね、例えばその前見たものを覚えていて、よく覚えてるから、それを話してるんだとかいうふうに言ってたんですね。ところが僕はお姉ちゃんに会ったよって言ってですね、まあ、あのそれはあなたのお姉ちゃんいるじゃないと、本当のお姉ちゃん、その今生きてるお姉ちゃんいるので、一人ですね、お姉ちゃんがいるので、あなたのお姉ちゃんに会ったって言ってます。あのそれがどうしたって感じだったんですけど、もう一人のお姉ちゃんだよって言ったのにびっくりしたんですね。それでその子はあのお母さんと同じ髪の毛の色をしていて、僕をすごいハグしてくれたって言っててですね、で、話してたんですね。で誰も言ってなかったんですけど、その子とお姉ちゃんの間には流産した子がいてですね、でその子は男も女かも知らなかったそうなんですね。その牧師ご夫妻はですね、その流産してしまって男か女かも分からなかったそうなんですけど、天国に行ったらその子は女の子であったって。でじゃあ名前は何て言うのって言うけど、名前はつけなかったんでしょ、なかったよっていうふうに言ってですね、で本当にそのお姉ちゃんがいるっていうことをですね、言い合って、それそこからお母さんもですね、ああこれはと思ってですね、でこの子の言ってることは本当じゃないかと思い始めて、でいろいろこう聞いてくるようになるんですね。で あまりにそれがリアルなので、で作り話じゃなくて本当に言ってるんだっていうことをですね、分かり始めて、それがまた教会で話したり、まあ、 している中で、まあ、教会の人たちは逆になんかこうそういうことにこうなんか反発してしまってですね、牧師はその自分は今までこう主の祈りを何千回もこう祈ってきたけど、でも本当は信じてなかったんじゃないかってことを言って、天国を本当に信じてなかったんじゃないかってことを言い始めて、でそれがなんかこう逆にこう反発を買ってしまってですね、もうあの牧師はいらないってことになってこう出されそうになるわけなんですけど、でもその中でまたなんか神様の働きをされてですね、そのいろんな教会の方々にも働いていくんですけれども、それでですね、で、まあ、テレビに取り上げられたりなんかしていく中で、だんだんこうはっきりその彼が体験したっていうのは確かにこう特別なことだったんだなということをですね、でイエス様は、まあ、どんなイエス様もね、あのこう被災に泣いてくれて、こう心配いらないっていうか、なんて言ったかな、こう言ってくれたっていうふうにですね、言ってくれたのでって言ったので、イエス様だったって言われたので、いやじゃあどんな顔だったっていうふうに聞いたそうなんですね。でこういろいろ性格があるじゃないですか、こうかっこいいイエス様の性格とかあるので、それ見せてですね、これだったこれだったこれだったって聞くんですけど、全部違うっていうんですね。である時インドネシアかどっか、なんかアジアの方でやっぱり同じような体験した女の子がいて、その子が絵が上手い子でイエス様の顔を描いたんですね。でそれがインターネットに載ってたんですけど、でそれを見た時にもしかしてと思って、その男の子にですね、自分の息子にもしかしてこの人だったって顔を見せたら、この人だっていうんですね。でその女の子も天国に行ったっていう体験をして、イエス様に会ったっていうことを言ってるんですけど、もちろんそれは吟味しなくちゃいけないことではあるんですけども、こう4歳の男の子なんてこう嘘と か, なんか作り話と か, なんかちょっとそういうことはまあできない状況なので、本当に見たことは本当だったと思うんですね。それが本当にイエス様の顔なのかどうかっていうことはまた別の問題としてもですね、ただ2人とも同じ顔を見ていたっていうことなんですね。で今そのことを、その写真が出てましたけども、で天国っていうのは本当にあるんだなっていうことを、私たちはこうなんて言うんでしょうか、今現実の世界の中にいて、なんかこうなんかクリスチャンでも知ってるけど、実はなんかこう天国っていうことを本当には信じてなかったりすると思うんですけど、その男の話を聞きながら、私も天国っていうことに関してですね、すごく天国はあるんだ、イエス様がおられるんだってこう実感がですね、すごく湧いてきたんですね。で最後はその恋愛の場合シーンがあるんですけど、なんかこう涙が止まらなくなってしまってですね、すごいなんか神様に触れられて良い作品だったんですね。皆さんもぜひなんか来たら来ていただきたいと思うんですけども、ちょっと話が長くなったんですが、復活を信じたんですね。ここで彼ら5000人、男だけで5000人で、信じた人たちはイエス様の十字架復活を信じて救われていきました。で信じるときに神様がそこで信じないと何も起こらないんですね。なので受ける側の信仰っていうのはすごく大きく変わってくるわけなんですけども、ですから私たちの歩みというのは人生の中心であり、神様がと神様の言葉が中心であるということをですね、はっきりと捉えていきたいと思います。でここでペトロはそのことを話して、それを彼らが受け入れた方々がいたんですね。で、信じるっていうことが重要であるっていうことですね、覚えていきたいと思います。私もなんか映画を見ながらですね、なんか、信じない方の立場にいたんだなっていうことをちょっと感じたんですけれども、信じるっていうことが重要なんだっていうことです。もちろんその本当かどうかの吟味はしなくちゃいけないんですけども、そういう夢とか、幻とかなんか天国に行ったっていう話をですね、はい、でそこでですね、5節からは、じゃあなんでどんな、何の権威によってこんなことをしたのか、誰の何によってこんなことをしたのかってこう尋問が始まるわけなんですね。でその時にペトロは聖霊に満たされて8節ですね、彼らに言った、民の首長者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆様またイスラエルの人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。でペトロはここではっきりとイエス様の皆によって、イエス様の権威によって自分が語っているんだ、そしてイエス様の皆によってこの足台の人が癒されたんだということをですね、言っているわけなんです。 私たちはそのなんか迫害とか問題が起こった時に神様は証しをされるようにですね、ペテロのように証しをするようにってことをですね、神様は用いられます。なので私たちはこうなんか問題が起こったり、なんか人からこう迫害を受けるような時に、その時にですね、こう福音を語る、イエス様のことを語るっていうことをですね、成していきたいと思います。もちろんペテロもですね、でもそれは恵みにあるのであって、ペテロもその十字架の時に逃げてしまいました。私たちはこう神様によってやらなければ本当にその迫害の中でイエス様のことを伝えるなんてことはできないわけなんですけれども、でも聖霊、神様に私たちが祈り、またより頼んでいく中で、神様があらゆることとしてイエスキリストの証しするものとして私たちを用いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。家族の中でとか会社の中でとか、主のことを証したりするの難しいと思うんですね。でも、時もあると思うんですが、しかしこの私たちが主により頼むときに神様はその力を与えてくださいます。そして、11節、あなた方家を建てる者たちの捨てられた石が必要な石となったというのはこの方のことですと言っています。向こうは 家をですね、石造り、日本は木ですけども石で作るわけです。でこの石造りの石というのはすごく大事で、四隅の石ですね、四隅の石がこう石造りの石であるわけです。でもその石造りの石というのは人々が捨てた、家を建てる者たちの捨てられた石であるということを言っています。ですからユダヤ人の人たちがもうこんな石はいらない、役に立たない、また無視された、その石が不思議なことに石の石となった、それはイエス・キリストのことであるということですね。ユダヤ人の人たちに捨てられて無視されて、イエス様が私たちの救いのもとであるということですね。ここでペテロは言っているわけなんです。でこれはもう一つの私たちの方にもこう取ることができるんですね。というのは私たちもどうしようもない石、どうしようもない人であったとしてもですね、神様の手の中に入るならば、この石製の石としてこう尊く用いていただけるということをですね、覚えていただきたいと思います。私たちには力がないですし、愚かなものですけれども、私は忘れ物したらですね、今日お話をしたんですが、本当にですね、家計だらけのものなんですけども、ただ主の手の中に私たちが入るときに、この私たちも礎の石として神の働きのために用いられていく、人々の救いのために用いられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で主の手の中に入るっていうのは神様を信じ、そして従うことであるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。主は私たち一人一人としてこれから素晴らしいことを成していかれることをありがとうございます。ハワイチームの恵みをありがとうございます。神様の計画が本当にこうハワイのチームによって進み、また全世界によって進んでいくことをありがとうございます。私たちの身近な人たちも神様を救ってくださることをありがとうございます。さらにいろんなこう問題や迫害が起こってきた時にも、私たちが主に寄り頼んで福音を語っていくことができるように、証しをしていくことができるように助けに導いてください。私たち一人一人を通して神様を救おうとしている方々が全て救われていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いします。で 癒しを必要としている方々が癒されていきますように、どうぞ神様の働きを開き、また賜物の働きを開いてくださり、導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお願いください。ただ罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天の父様、この時をありがとうございます。聖霊様が導いてくださり、癒しと解放の技を私たち一人一人に成してくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名によって人々の体と精神に命じる、イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。で私たちが取り出しているこの、病の方々、また精神の病の方々よ、イエスキリストの名によってその体と精神の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。さらにこの感謝の土台となっていくと幸せられます。またさらにこの感謝を土台としていきなさい。その中で私はこう次々に逆転を出していくのを見ると幸せられます。 マイナスと思えること、問題と問題であることを、その一つ一つをさらに丁寧に感謝していきなさい。私はその中に私の奇跡と私の計画を用意しており、次々にその中であなた方は逆転を見ていくようになると称せられます。それをこの感謝を土台としていきなさい。あなた方の感謝を締めなしてはなりません。私が与えた鍵をこの使わないでいてはなりません。あなたは日々、またその特にマイナスと思えるところで感謝をしていきなさい。特にマイナスが大きいときに、私の栄光もさらに大きくなっていくと称せられます。天様、感謝します。今私たち一人一人に触れてください。心臓や脳、また内臓に触れてください。悪いところに触れてください。また、花粉症やまたアレルギー症状を癒してください。お願いいたします。あらゆる病に触れてください。精神の病に触れてください。お願いいたします。頭痛の方は頭痛を癒してください。腰痛の方は腰痛を癒してください。主よ、完全な癒しを与えてくださることをお願いいたします。右手が痛い方をお願いします。エスキストでその方の右手の働きを、また痛みをその方々の力をさい。主に信頼するってことに関して、ちょっとこう、なんていうかこう恐れを持っている方がいるのが見えますが、私はあなたを愛しているとおっしゃおせられます。だ、私はあなたにこの私の力を表すとおっしゃおせられます。恐れないでこの進んでいきなさいとおっしゃおせられます。天使様、この時を感謝します。また治療の方を言ったのにします。イエスキストのその方との治療の症状をイエスキストの言ってその方は精神の状態に戻る。私が完全に癒されることをイエスキストの未来によって宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。助けください。ハレルヤ、そのことをします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。お願いします。